はい、皆さん改めておはようございます。今日はアドベント第2週ということですね。先週からアドベントの、クリスマスシーズンということで、今年はクリスマスの脇役たちというお話をしております。クリスマスストーリーですね、イエス様の誕生に、まつわるお話なんですけれども、神様は、その救い主をこの地上に送るということですね、多分どんな方法でもできたと思うんですよ。突然パッとね、ターミネーターみたいに出てくることだってできたでしょうけど、なかなかね、凝った演出でこの一人子をね、この地上に出現させておられるんですね。それはなかなかこう、なんていうかね、面白いというか興味深いというか、でそのためには、ドラマなんかでもそうですけど、ドラマは必ず主役がいて脇役っていうのがいますよね。僕もドラマ見るの大好きですけど、朝ドラとかもね、いつも見てますけど、今年はラフカデ・ヨハンのね、朝ドラやってますね。松江が舞台で、何の変哲もない話なんですけど、面白いですよね。でやっぱ主役の女の子もね、可愛いし、またラフカデ・ヨハンの人もなかなか面白いけど、それ以上に脇役がすごくいいですよね。とぼけたお父さんと、しっかり者のお母さんと、時代遅れのおじいちゃん、で資格紙面の教師ね、錦織さんとかね、ああいう脇役がうまくこう揃ってドラマってね、いい感じになると思うんですけど、まさにこのクリスマスのストーリーも実にうまくこう配置され、いろんな脇役がね、配置されてる話だと思うんですね。で先週は最初に登場する老夫婦のお話をいたしました。ゼカリアとエリサベトというですね、長い間子供が生まれなかった妻子夫婦ですけれども、神様は彼らに子供を与えるということによって、それがこのマリアが、処女降誕するわけですけれども、聖霊によって身をもったことを受け入れるために彼らを用いられてるっていうですね、彼らも慰められてるし、またそのことでマリアも神様なさったことを受け入れる準備ができたということですね。で今日の脇役は父のヨセフですね、ヨセフさんで、マタイによる福音書の1章と2章がクリスマスストーリーなんですけれども、マタイとルカしか書いてないんですけどね、クリスマスのストーリーは。でこのマタイ福音書は冒頭のところに長いカタカナのお名前が出てくるんですね。でなんであんなカタカナの名前を1ページ目にしたのかなと、これはもうあそこで大体聖書を読むことをやめてしまう人が多いんじゃないかと思うんですけど、ただその長い名前の後でこのヨセフの話が出てくるんですね。実はこのマタイ福音書のクリスマスストーリーっていうのは1章2章ですけれども、主人公はもちろんイエス様の誕生なんですけど、ヨセフ中心なんですね。ヨセフの話なんです、ある意味で。最初はそのヨセフに通じる系図が書いてあって、そして今から読むこのヨセフに対する受胎告知のストーリーになってくるわけですけれども、マタイ福音書1章18節からお読みすると、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。 この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。まあ、先ほども言いましたけれども、このクリスマスストーリーの直前のところ、マタイの一章の冒頭は長い人の名前のリストになっているわけですね。で、実はこの名前のリストにはとても重要な意味が込められております。で、一番冒頭の一章の一節には、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書いてあるんですね。で、これはまあイエス・キリストに通じる系図なんですけれども、その冒頭はアブラハムで、ダビデを経由してイエス・キリストにつながってますよっていうことなんですけれども、で、なぜこの系図が重要かというと、実は神様はこのイエス・キリストをこの地上にお送りになるはるか昔に、すでに人類の救いを約束しておられたんですね。その一番のスタートはアブラハムなわけです。イスラエル人の父祖であるアブラハムを神様はお召しになった時に、あなたがもし私の命じたところに行くならば、あなたを祝福する、あなたは祝福のもとになるよということをアブラハムに約束しておられた。で、そのアブラハムの約束が、今度はそのしばらく時代を経て、ダビデ王にこの約束が受け継がれていくんですね。で、ダビデに対しての直接の約束もありましたけれども、その後預言者たちによってダビデの子孫から救い主が生まれると予言されていくわけです。つまり神様の技は昨日今日始まったことじゃありませんよと、はるか昔から神様は約束しておられたということがこの系図の中に込められているわけですね。でも、その説明がなくて、この名前のリストばっかりだけ読んだらですね、何のことやらさっぱりわからないし、もうやめたと閉じてしまうわけですけども、ぜひここの横に説明を書いてほしいですね。この系図は各々近々で重要ですということですけども、まあ、いずれにしてもアブラハムから始まり、ダビデに至ってですね、ダビデの後は王様の名前がずっと続いてます。ソロモンですね。そのソロモンの次にイスラエルは2つの国に分かれるんですけども、いわゆる南ユダ王国の王様がずっとつながっていって、で、エコンヤというところの王様のところでバビロン捕囚になるんですね。で、バビロン捕囚から帰ってきた時に、ゼルバベルという人が、まだその時もう王ではありませんけれども、指導的な立場でしたが、その後の人の名前ずらっと出てきますけれども、ほとんどどこにも説明がありません。 でも王家の血筋はこうつながっていって、そしてそのダビデの血筋は最終的にはヨセフまでつながってますよということが書いてあるんですね。だから、この神様は約束した通り、ダビデの子孫、アブラハムの子孫、ダビデの子孫から救い主をこの地上に送られましたよということで、ヨセフの話になるわけです。で、ヨセフに対して、先ほど読みましたけれども、主の天使が現れてですね、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさいっていうんですね。で、ヨセフとマリアは婚約をしておりました。で、これは当時のイスラエルの習慣で、結婚する前にですね、まあ、大体1年ぐらい婚約期間を持つんですね。で、その上で、結婚すると。で、まあ、ヨセフとマリアも婚約していたわけですけれども、なんとその婚約期間中にマリアが身重であるという噂っていうかね、そういう知らせがヨセフのところにやってきたんです。おいおいヨセフと、お前が婚約してるマリア、お腹大きいよ、どうなっとるの。ヨセフ、いや俺は知らんぞそんなことは。え、まさかあのマリアに限って。もうヨセフにとっては、まあ、晴天の霹靂ですよね。そんな裏切り行為はないじゃないですか、ね、婚約してるのに。マリアが、まあ、結局は自分以外の誰かと関係を持って妊娠をしているということですから、 で当時の立法ではですね、なんと婚約期間中に婚約者以外の相手と子供を設けた場合、石打ちで殺してもいいって書いてある。怖いですね、怖いですね、うん、それぐらい厳しい、ね、まあモーセの十戒にね、姦淫してはならないと書いてありますから、まあ婚約も要するに姦淫と同じ罪とみなされたんでしょうね。だからヨセフがもしね、マリアは妊娠してると、ね、そのことを訴えて、あれは裏切りだと言ったら、マリアは当然、そしてその相手が分かれば、相手もそこで殺される、死刑になるはずだったんです。しかし聖書は、ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まなかったと書いてある。で皆さん、この正しい人であったのにっていう、その正しいっていう言葉だけを捉えるとですね、正しいっていうことになると、普通に考えたら立法を守る人っていうことじゃないですか。だから正しい人であるということは、立法を破ったマリアを裁くのが正しい人だと、そう普通思いますよね。ところがヨセフはそうしなかったんですね。というのは、実はこの、まあ、石打ちにしなさいと命じている律法は、一方ではね、これはイエス様の引用ですけども、私が求めるのは憐れみであって、生贄ではないという言葉があるんです。だから神様は、罪は裁かれるけれども、より憐れみを大切にする神様なんです。神ご自身が愛の神だから、憐れみの神だから、憐れみをかけるのであれば裁く必要はないという意味なんです。これはそういう、こう律法を超えるね、この神の思いみたいなものが律法の中にあって、ヨセフの正しさっていうのはその領域だったということです。ただただ書いてある通り、四角紙面にこう書いてあるからダメっていうんじゃなくて、ね、もしかするとマリアにはそれなりの何か事情があったのかもしれないとか、ねね、俺と結婚するのがそんなに嫌だったのかとか、まあ、どう考えたか分かりませんけれども、でもここでマリアを晒し者にして殺すことを彼は良しとしなかった。そういう憐れみのこもった正しさをヨセフは持っていた、ね、素晴らしい人ですね。ある意味ね、心の広い人だと思いますよ。私だったら絶対許さない、ねね、多分、まあ、そういう場に立ち会ってないからですけど、まあ、普通の人は多分ね、それ許さないと思いますけれども、でも彼は許して、そしてね、密かに縁を切ろうと決心したんです。これどういうことかというと、婚約を密かに解消する。だから公に解消するとおかしいじゃないですか。なんかね、マリアお腹に お腹大きくなって婚約解消だっつったら、きっとマリアが何かしたんじゃないかということになるから、そんなことは言わないで密かに縁を切って、だからマリア、ね、にお前が好きな人がいるんだったら、まあ、その人と添い遂げなさいと、早く町を出て、ね、みんなの知らないところに行って所帯を持ちなさいとか、多分そういう思いで密かに縁を切ろうと決心した。いい人ですね、うん、この辺に脇役のね、人の良さが出てる、ね、自由に結婚しなさいと、そういう気持ちを彼が固めたんですね。固めたところに主の天使がやってくるんですよ。固めたところですよ。固める前じゃないですよ。もうそこまで考えたところで主の天使がやってきて、ダビデの子ヨセフ、恐れずに妻マリアを迎え入れなさい。これもしね、マリアの妊娠を知る前に天使がやってきて言ってたらどうでしょうか。ヨセフ悩まんでもいいじゃないですか。あ、そうなのかと、まあちょっとね、心配だけど、まあ、神様なさることなんだから、まあ仕方がないなって、もしかしたらちょっと覚えたかもしれないけど、もうヨセフが散々悩んだと思いますよ。そんなね、朝聞いて昼に決断できたと思いません。何日も彼なりに悩んで悩んだ末に出した決断、ね、まあ、マリアをじゃあ密かに離縁して彼女の思いを遂げさせてやろうかな、あーと思った時に主の天使がパッと現れて、おいおいと、ヨセフ 実はなと、マリアの子は聖霊によるんだよと、っていう感じですよね。そうだったんですか。だからこれね、神様からのテストだったと思うんですよ、ヨセフに対する。そう思いませんか、ね、ヨセフが、ね、このマリアの妊娠を聞いてどう判断するかということを、まあ、神様は、まあ、テストというかね、ヨセフに対して、まあ、課題を与えられたんだと思うんですよ。だってこれからヨセフは神の御子の父になるわけだから、でしょ、ね、ただただ単純に律法を守らせるような男じゃ困るわけですよ。やっぱり律法の意図をちゃんと組んで教える人じゃないと。そう考えてみると、後にイエス様が三条の水訓のお話をされますけども、あのお話もヨセフが幼い時に教えたのかもしれないんですよ、ね、私は憐れみは好むけれども生贄はいらないんだと、いいかイエスって教えたんじゃないかと思うんですね、うん、このテストにまあ彼は合格して、で、ダビデの子ヨセフを恐れず住むマリアを迎え入れなさい、マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのであるということですね。まあ、これもにわかに信じがたい話でありますけれども、でもヨセフの中にはもしかするとですけども、最初の系図にあるように彼はダビデの子孫ですから、ね、彼を通してメシアが与えられるんじゃないかっていう期待がちょっとあったんじゃないかと私は思います。もし私が徳川家の子孫だったら、そうじゃないですけど、まあ、万が一ね、うん、だったら、まあ、世が世なら次は私がとは思うかな、思わないかもしれないけど、こう自分の血筋の中にあることって、まあ、皆さんの中にはねそういう方もあるかもしれませんけど、絶対その思いの中にあったと思うんですよ、ヨセフの中に。自分はダビデの子孫だと、もうすでに王ではなくなっているし、彼はおそらく石工をやってるわけですよ、なぜね、ガリラヤの田舎で大工をやってるわけですけれども、それでも彼の中にはそういう思いがちょっとあったんじゃないかと思うんですね。それで聖霊によって宿ったんですよと、ね、そう言われた時に、彼はあ、そうなのかと、やっぱりこの神様のあの系図を通じて約束されたことが自分によって成就するんだという思いがね、少しはあったんじゃないかと思うんです。そして同時にマリアはね、そのお腹が大きいって話を聞いたけれども、それは決して彼女が何か悪いことをしたわけじゃないんだと、ね、これは主の御業なんだなということを聞いて、とっても安心したと思います。はい、よかったなと、ね、でさらに天使はこう言いました。マリアは男の子を産むと、ね、男の子だ、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからである。この子は自分の民を罪から救うんだと、そう天使がね伝えたんですね。でこのイエスという名前はですね、主は救いという意味なんです。ヘブライ語ではイエシュア、ヨシュアですけどね、ヘブライ語で読みするとヘブヨシュアですけども、主は救いという意味なんです。だから名前がそのままなんですね。イエスというのは主は救いという、主は救われるという意味ですね。このマリアから生まれてくる子供はただの子供じゃないと、特別な子供なんだと、聖霊によって宿ったこの子は民を罪から救う、この人類の救い主なんだと、人間を罪から救うためにこの世に生まれてくる方なんだと、人なんだということをその時天使は伝えたんですね。でその後ですね、この全てのことが起こったのはって書いてあるところは、これはマタイの説明なんですね。この記者であるマタイが説明しているわけです。どういう説明したかというと、これは主が預言者を言われて通して言われたことが実現するためなんだと。これ最初にも言いましたけれども、救い主の誕生というのはこれは昨日今日始まったことじゃなくて、かつて神様が預言者を通して約束されたことでした。長い長い時間をかけた計画の成就であったと、ね、そしてこう言ってますね。見よ、でこの 彼が引用してるんですけれども、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるっていう、これはイザヤ書の7章の14節で、救い主の予言っていうのは旧約聖書の中にたくさんあるんですけれども、その中の代表的なものですね。これは代表的なもの、これはイザヤ書の7章の14節をマタイが引用して、イエスが生まれる700年ぐらい前かなの預言者イザヤの言葉だと。身を乙女が身をもっている処女降誕のことですね。そして男の子を産む、男の子だと。でその名はインマヌエルと呼ばれるってですね。この名は神は我々と共におられるという意味であると。神は我々と共におられる、この子が生まれることによって神は人類を、私たちを見捨てておられない、いやむしろ共におられるんだということが示される。そのために生まれてくる、神は我々と共におられるんだよということを、この生まれてくる子は示すんだよということを、まあ、マタイは説明しているわけですね。で天使のお告げを聞いてヨセフはマリアを受け入れました。もうこれは神様の意思に違いないということでヨセフは受け入れましたけど、皆さん、僕はですね、まだ半信半疑だったと思うんですよ。とはいえあれは夢だったんじゃないかとか、そんなに簡単にね、人間受け入れられないです。皆さんどうか知りますけど、私はそんなに簡単に信じないです。いくら、まあ、天使が言ったとはいえね、まあこのあと先週お話ししたね、マリアがあのエリサベトのところに行って、これは神様から与えられたということを確認してるから、それもヨセフに伝えたと思いますけれども、それにしても人間ね 100% 信じられないですよ。やっぱりどっかでね疑いがあるんですよね。その疑いを晴らす出来事がその次の2章なんです。今日ちょっと長いので2章読みませんけれども、皆さんご存知のあの占星術の博士がやってくるって話、ね、これはね、ちょっとごめんなさいね、喉がかいて、僕はやっぱりヨセフを納得させるというか、ね、そういう意味もあったんじゃないかなと思う出来事なんですけれども、占星術の学者たちが東の方からやってきたと書いてあります。占星術の学者というのは、まあ、当時ペルシャ、まあ、ペルシャだけじゃない、なんか中国とかね、いろんな世界中であったみたいですけれども、あの、まあ、この世の中の天変地異をあらかじめ、予兆するというか、知るためのその印が天に現れるっていう、まあ、そう信じられてたんですね。だからどこかで明るい星が出るとか、あるいはこのいつまでも星が見えないとか、出てない星が出るとか、そういうことがあるときってきっと何かあるに違いないと。で特にペルシャでそれが発達していて、この占星術師たちがある晩西の方を見るとですね、明るい星が、今まで見たことのない明るいような星、明るい星が出てた。まあ今でもね、あのスターって言いますよね、この俳優とか歌手とかね、もうすごいみんなが憧れる人のスターって言いますけど、まさにそこから、ここから来てるんですよ、スターってね、スターが出てるわけですよ。それで占星術師たちはこれは間違いない、でペルシャの西側っていうとイスラエルなわけですよ。イスラエルっていうのは今はもう跡形もなく、まあ、弱い国になってるけども、かつてはね、あのソロモンの時代、ダビデの時代、もうあの中東の最大最強国だったんですよ。やっぱそういう歴史はちゃんと分かってるから、またもしかするとイスラエルに何か立派な王様が生まれるんじゃないかと思って、それで王様が生まれるんだったら、もうあらかじめ、まあ、生まれた時、まあ、できるだけ早く謁見をして、プレゼントを捧げして、うちのところへ攻めてこないように早めにプレゼントしておこうと、多分そう考えてる。で彼らがもちろん考えただけじゃなくて、それは王様からの命令があって、じゃあもう最高の贈り物を持って、あの行ってこいと、イスラエル行ってこいっつって、で彼らは長い長いね、砂漠を渡ってラクダでやってくるわけですよ。何ヶ月もかかったと思います。でようやくやってきたんですけども、まあ、イスラエルまで着いたわけですね。でそこで当然、まあ、王様の息子だと最初は思うじゃないですか。ですよね、なので王様のところに行くわけですよ。 で当時の王様はヘロデ大王と言われる人ですけれども、ヘロデ大王のところに来まして、王様、私たちね、はるか東のペルシャからやってまいりましたと、今まで見たこともないような星がこのイスラエルの上に輝いたので、きっと素晴らしい王子が誕生したんだと思いますが、お宅に王子はおられますかと言われて、いや、うちにはおらんと、ヘロデが慌てたわけですね。なぜかというと、このヘロデっていうのはいわゆるイスラエルのあの冒頭の一章のところにね、ダビデの系図の人じゃないんです、はい、彼はね、イドマヤ人って言って、なんなら異邦人なんです、はい。なのにものすごくこの知略が発達してるというか、頭が良くてずる賢い人だったので、この、ローマ帝国にうまいこと取り入ってですね、王様になっちゃった人なんです。悪いやつなんでしょう。でもそもそも自分はこのイスラエルの王の直系じゃないということが分かってたから、自分の身を守るためだったらどんなことでもやったんです。身内さえ何人も殺してるんです、この人。もうちょっとでも自分の地位が危ないとか裏切ってるとか、そういう話を聞いたらですね、もうすぐ、いや、殺せ、あいつ殺せ、あいつ殺せ、もうとにかくもう自分の身を守るために、好き放題のことをやった人。そこにいきなり東の国から先生たちがやってきて、お宅のに王子生まれてませんかって言われたから、慌てますよね、当然。これは自分の地位を脅かすあのダビデの系図から生まれたのかもしれないと彼は思いますよ、間違いなく。でさらに、でそれを確認するというか、どこで生まれたのかということで、祭司長や立法学者を集めて聞いたら、ベツレヘムだって言うんですよ。ベツレヘムはダビデの生誕地。ヘロデにしてみたら、これはもうまずいと思ったと思いますけれども、まあ、でも彼はその時にはそれをベツレヘムだと聞いて、先生たちに行って拝んできてくれと、ね、で後で様子知らせてね、僕も拝みに行くからねみたいなこと言って、絶対殺しに行こうと思ってるわけだけど、まあ、ニヤニヤして言ったんだと思うんですよ。で、博士たちは無事にイエスさんのところに、到着いたしました。そして、この時ね、一番驚いたのは、ヨセフですよ、間違いなく。さっきから言ってるように、ヨセフどっかで疑ってたと思うんですけど、ね、見たこともないようなこの風情の人たちがですね、やってきて、なんとこの赤ちゃんの前にひれ伏したんです。黄金乳香もつ薬、ね、この当時最も高価なものを置いてひれ伏した。そりゃヨセフは、マリアも驚いたと思いますけども、ヨセフにしてみたらね、あ、これは間違いないなと、ね、天地をお作りになった神だからこそこういうことはできるんだと彼は確信したと、ね、でなんで黄金乳香を持ち薬かということは、よく分かりませんけれども、象徴的と言われてるんですね、これはね。黄金っていうのは、至高の、ね、一番高いものです。今でもそうですから、今金相当高いらしいですね。もう金持ってないんですよ、私。残念ながらね、なんか今すごい金が高いって言われてますけど、そんなことどうでもいいですけど、でもこのイエス様の前に金を、そして、ね、これはこの方が至高の存在だということですね。これ以上の高いくらいの人はいないと。乳香というのは香りですからね。で実はこのグラムでいくと、当時は乳香の方が高かったんですね。それぐらい高価なもので、これはこの人がやがて喜ばせる香りを放つという、そういう意味ですね。そしてもつ薬っていうのは薬です。これも非常に高価なものだったけども、これはある意味ね、イエスが人々の傷を癒すと同時に、自らも深く傷つくということを象徴しているのかもしれません。それはちょっと分かりませんけども、いずれにしても、もう最高の高価の贈り物を置いて、ひれ伏したんですね。まだもうヨセフ驚いたと思いますけども、でその後ですね、で学者たちはヘロデのところへ帰って報告しなきゃいけないんだけども、天使が現れてヘロデのところへ帰っていくなって言ったんですね。なので彼らはヘロデのところに行かないでとっとと帰っちゃった。 でそれを聞いたヘロデが、まあ、怒るわけですけれども、まあ、その前に天使が今度はまたヨハツヨセフのところに現れてですね、こう大事なところで天使は、ね、ヨセフのところに現れてるんです。マリアじゃないんです、ヨセフのところに現れてる、ね、起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさいって言う。まあ驚いたでしょうけど、もうね先ほどの天使あれが来てますから、先生術師たちが、今度はもうヨセフも疑いはないですね、あこれは間違いないと、主の告げだと、ね、すぐに行かねえけんということでですね、なんと彼はその夜のうちに、夜翌朝まで待たないです、夜のうちに、夢だとか思わない、私だったら夢だと思うんですけど、そうもうすぐ起きて、おマリア起きろと、ね、今天使が現れてカクカクシカジカだと言った、エジプト行くぞ、ね、えエジプト行ったことないんだけど、俺も行ったことはない、うん、でもエジプト行けって言われてるから、エジプトどっちかは南の方だ、行くぞ、えお金はどうするの、ここにあるじゃねえか、黄金入魂持つ役、ね、これをロギンにしてエジプト行って暮らすぞ、ね、でエジプトに逃げた。なんと皆さん、カイロにですね聖家族が暮らした家っていうのがあるんですよ、ねね、僕行ったんですよ、絶対嘘ですけどあるんですよ、ね、ここですみたいな、どう考えてもそんな古くない。まあでもそれはでも、ね、エジプトの人たちにしてみればイエス一家がここにカイロまで来たっていうことをちょっと誇りにしてるんですね、うん、でカイロかどうかも分かんないですよ、エジプトって書いてあるだけだからね、まあ、いずれにしてもそこでとどまってヘロデが死ぬまでそこにいたから助かったんでしょ。このあとヘロデはね結局天使あの先生術たちが戻ってこなかったから劣化のことが起こってですね、ベツレヘムの近隣の2歳以下の男の子を皆殺しにするんですよ。ひどいことしますね。でもこういうやつなんですよ、ヘロデっていうのは。でも神様はこの、まあ、虐殺から逃れさせるためにヨセフを用いてイエスをお助けになった、まあ、もちろんそこで殺された子どもたちはとてもかわいそうでね、最初の殉教者とか言われてますけど、それは本当にかわいそうですけれども、まあ、でも神様がこの救い主を お救いになったと。まあ、以上がねこのヨセフを中心に考えた、クリスマスストーリー、なかなか面白いですね。マタイ福音書1章2章ですから皆さんぜひ読んでいただきたいと思いますけども、まあ、そこからね教えられることヨセフの役割ですけれども、まずね判断力ですよ。正しい判断をしたんですね彼は。でもただの正しさじゃない、憐れみを持った正しさ、ね、マリアを裁かずに密かに離縁をしようという決断をしたんですね。神様の、まあ、さっきテストじゃないかって言いましたけれども、もちろんそういうことを分かってね選ばれたと思いますけれども、まさにこの神様は何を願っているか、神様は何を願っているかということを考えて決断する判断するね、その力をヨセフは持っていたという、あとても大切なことですこれはね、まあ、特に、ね、父親になる人ですから、これからこのイエスを育てていかなきゃいけないです。この家族を守っていかなきゃいけないから、憐れみを持った正しさをいつも持っているということで、2番目に彼は信仰を持って受け入れる勇気を持ってたんですね。あの天使の教えを信じて、ね、身重のマリアと結婚する、ね、そして天使の教えを告げを信じてエジプトに行くってですね、勇気がありますよね、そういう意味ではね。そして彼は確認したんですね。確認する役割、イエスが何者であるかということ、イエスは神の子であるということを彼はこの、まあ、もちろん天使のお告げもあったけれども先生術たちの姿を見て確認して、でよしこの子を自分は大切に育てようと、神様から授かった大切な救い主だから、この子を育てることは私の役目なんだということを確認して、彼は父親の役割を果たしたと思います。そして最後に、まあ、迅速な行動力ですね。天使の告げを聞いてその晩のうちに出てますから、死の子の言わないでさっと行動すると、でもその彼の行動力が人類の救いの計画を守ってるわけですね。もしそこでねヨセフがまあそうは言ってもな、すぐにエジプト行ったことないし、ちょっとグーグルでエジプトどうやって行くかちょっと調べて、あちょっと無理やなとか、ね、まずロバ探してこうかとかねしてたら多分無理ですからね。 殺されてますから、もうすぐに行った。でこういうね、このヨセフの話を今日私見ましたけれども、この、まあ、なぜ神様は最初にも言いましたけれども、救い主をこの地上に送るという事柄をなさるのにね、こういういろんな人を用いた脇役を用いられたのかなということですけれども、それはこの神が一方的に御業を行われたんじゃなくてね、人間たちにも役割を担わせてる、そして学ばせてると。やっぱ神の技っていうのはそういうものだと思うんですね。神様は直接何でもやれるけども、それはやらないんです。私たちを用いて、私たちにも役割を持たせ、そして学ばせて、一緒にやってますよと。実はこの私たちにも役割を担わせて学ばせてるというのがまさにインマヌエルなんですよ。神は我々と共におられるっていうのは、ただ助けてください、神様助けてあげ、よしよし、いつでも助けてやるよっていうことじゃなくて、神は共に働かれるんだと。神は私たちが罪深い愚かな存在であることは分かりながらも、共に私たちを用いられるっていうことですね。このまさにインマヌエルなる神ということが、このヨセフのお話の中にも私は表されているんだろうと思います。身乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられると。神は私たち皆さん一人一人と共におられて、私たちに役割を担わせ、私たちを学ばせて、神の技をなさる方なんだということですね。お祈りしましょう。天のお父様、今日はイエス様の父となったヨセフのお話を読みました。ダビデ王の家系であったヨセフでありますが、もうすでに王でもなく、ガリラヤの一階の大工になっていた。でも神は約束をお忘れになることなく、ダビデの子孫であるヨセフのもとにあなたの大切な救い主をお送りになりました。しかしそれは聖霊によって宿って生まれたことである。でもそこにヨセフを介入させ、彼に判断と勇気と、そして行動力を試された。それは彼がこれからこの救い主を育てるために必要なことでありました。あなたのなさることは本当に深いことであるし、またありがたいことだなと改めて思います。神様、私たちにも同じように働いておられ、それぞれの計画の中で神様私たちと共におられて、私たちを用い、役割を担わせ、学ばせてくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。